イザヤ書の51章の1から6までです。ここはタイトルにシオンへの帰還ということがあります。バビロンの捕囚から帰っていく、そしてシオン、エルサレムですね、神様のおられるエルサレムと、そういうことでシオンというのは神がおられるところ、祖国、霊的な祖国、そういったことを象徴的によく使われるわけですね。だからエルサレムへの帰還ということと同じように意味で書いてあります。そこでですね、まず1と2で言っているのは、その帰る途中も砂漠を通って荒野を通っていくわけで、無事に帰るかどうかの保証も本来ないわけです。帰ってからでも大変ないろいろなことが起こる。半世紀もらなければ何者が住んでいるかわからない。実はこれはエズラ記、ネヘミヤ記などでいろいろ困難があったような困難があったということも書いてありますが、そこでまずというのは、このユダの民族がどこから出発したのかと、元の岩、切り出されたほら岩穴とか元の岩っていうのはもともとアブラハムだと、アブラハム、サラ、たった一人アブラハムからそのようにたくさんの人たちが増えてきたと、神を信じるですね。そのようにさまざまな困難を超えて神様はですね、非常な力を持って導かれるお方なんだと。だから困難があってもですね、少数のものであっても必ずそこでまた新たな力を与えられて、そこで民族として成長していくんだと。だから困難なことがあってもその大いなる力で導いてかれるんだと、再建されるんだと、そういう意味でですね、この神様の大きな力というものですね、たった一人アブラハムからそんなにまでですね、ヤコブ、イサク、ヤコブとつないで、ヤコブの子供たち、子供の一人ヨセフがエジプトに起き、そして非常に不思議ないろいろなことのゆえに大きな民族として、帰って奴隷状態の中から増え広がったわけですね。不思議なことに、父と蜜の流れるカナンの地でなくって、囚われて、そしてこき使われるような違法の遠い国、そして、大きくなるに従って奴隷状態にもなっていきましたが、そういうふうに気流のところ、仮の宿りであったエジプト、そこで増え広がった。それも神の技だったわけですね。思いがけないところでそれに神の力が現れる。人間の場合だったら、例えばオリンピックだったらたくさんの金を使うというふうなことですね。優秀な選手や監督をよそから高い給料で集めてくるとか、そんなことはオリンピックでもプロスポーツでもよく行われていることです。高校野球、国体でもですね、国外の国外のものまで高いお金を出して雇い込んだり、そんなふうにして、このより力があるのを確保しようとする。それは当然金を使えばできる、予想できることですが、けれども神様がなされることはここにたった一人から、しかも奴隷のように使われている、そこに力を注ぐ、増え広がるという不思議なことなんですね。予想ができない。人間のすることは大体予想がつくわけです。そういうことでですね、この神様の大きな力、歴史の中で示された大きな力にまず目を向けるんだと。そうすればですね、この奴隷バビロンからシオン、エルサブに帰る数々の困難、それからそれ以降のことも必ず守られるという確信が得られるであろうかと、そういう意味でまずこの1と2ですね、私に聞きなさいと、主を尋ね物という人、あなたたちを切り出された元の岩がどんなに大きいか見なさいという、これは現代の私たちにとってはですね、私たちは霊的な岩から生まれたと、切り出された岩というか、イエス・キリスト様の霊によって生まれたと、新しく生まれたという表現がありますね。私たちが生み出された大きな岩、これはキリスト様だと、 イエス様だと。でイエス様がどんなに大きな方なのかと。イエス様こそこのたった一人だったのにですね、ものすごく大きな影響力を持って世界にその力を発揮してきた方ですね。殺されてなお復活されてる。だから あの千歳の岩よっていう賛美がありますね。ちょっと分かりにくいと前も言いましたが、千歳の岩よ我が身を囲めて、あの岩、ちょっと千年の岩、永遠の岩っていうのはキリストのことなんですね。そういう意味では私たちが切り出された岩っていうのは、まあ、イエス、私たちにとってはイエス・キリストであるということになるんですね。その大いなるキリスト様から切り出されたんだということを思ってですね、そのキリストがあれだけの大きな力を持ってる、持ってきたわけですから、私たちもそこに希望を置くことができるということでもあるんですね。そして、さっきの賛美がちょうどここでもあったということで、特別さんもこの間賛美隊もでこのところ も次の火曜日にするということがあって、ここを選んだわけですけれども、死はシオンを慰め廃墟を慰める。これはシオンはバビロンの攻撃によって城壁も破壊され、神殿も破壊され、たくさんの人が殺され燃やされ、そして多くの人はバビロンに連れて行かれた。そしてまた相当数の人はエジプトに連れて行ったわけです。そしてそこで滅んでしまった。でそこにはユダヤ人のうちに貧しい者、弱い者たちが残って、そして外国からたくさん住み込んできたわけです。そういうふうに本当に混乱した状態、廃墟のようになった状態、もうその弱い廃墟になったただ中にですね、帰っていくその人たちを、シオンを慰めるというのは、そこにシオンの神のためにも指しているんですね。帰った人たちを慰めてくれるんだと。そういうふうにいろいろな困難があっても神様の導きに従って、歩んでいって、行くならばですね、その目的では必ずどんなに廃墟であっても困難があっても、そこ神様自身が新しくこのように祝福の園としてくださると思うんですね。あれのかつてのあの全てが美しくて良きものばかりであったエデンの園のように、あれ地は主の園のように、この主の園っていうのがこの旧約聖書のギリシャ語訳ですね、新約聖書以前に出たギリシャ語訳72訳と言われるものがその代表ですが、そこではこの園っていうのはパラデイソス、そこからもパラダイスというところも生まれたんですけど、パラデイソスというふうにですね、ギリシャ語訳では訳してあるわけです。あれ一応主のパラデイソス、主のパラダイスにするんだと、こういうことをですね、イザヤははっきりと、この51章を書いたイザヤははっきりと神様から示されたということなんですね。またこんなふうに現実に見る以前から、未来のはっきりしたこのような麗しい状況を霊的な世界、霊的な目で見ることができた。この聖書の大きな特徴っていうのはですね、この霊的な目で見たら非常に素晴らしい、こういうものがですね、現状はどんなに廃墟であろうなんであろうと関係なくあるということを示される。ところがですね、政治や経済や科学技術の目っていうものを見たらですね、見れば見るほど不安が起こってくるということなんですね。これからコンピューター技術が発達したら一体どないなるんだろうか、原発やああいうふうに化学兵器がどんどん増えてどないなるんだろう、知れば知ろうと不安が起こってくるんです。科学技術や経済っていうのはどんなにできても、経済学者どんなにしてもですね、このこういうふうな希望っていうのは全くそこからは示すことはできないです。政治もそうですね、政治学も。このあの学問っていうのはそういう意味では希望っていうことを最終的に示すことはできないわけです。その点で聖書はですね、こんなに古い2500年前からですね、どんなに荒れ地であっても荒野であっても廃墟であっても、そこに必ずこのような世界が来るんだっていうことをですね、そういう経済や政治や学問、昔はそんなものなかったわけです。もう科学技術も一切なかったわけです。今のように非常に精密な自然科学、ものすごく驚異端すべきようなこの技術の産物ですね、あんな高い塔を作ってみたり、コンピューターの、そんな一つもなかったわけです。そしてまたそのようにどんなに精密なコンピューター関係の機器やあんな600メートルの塔を建てても、全く希望ということを描くことはできないんですね。ああいう塔を作ってもですね、巨大人が降りてくるまで走り降りても40分も1時間もかかる。 雪崩を取るときはどんなことが起こるか分からないんですね。ある意味で災害のとき非常に危険なわけです。で倒れないと言ったってそれは倒れるかも分からないんですね、地震に非常に揺れる特別構造にしてあるとか言っても、どこでどんなふうに手抜かれるか分からない。でもいつもそういうこと、原発だって絶対に安全だと言ってたものが起こることであって、そもそも人間がどんなこと行動を示すか分からないわけですね、危険なときだと。そしたらたくさんの人がですね、ESG に下回ろうって言ったら何が起こるかそんなこと実験できない、まあ、そういうふうに、科学技術の最高の推移を集めたものであっても極めて不安なものができてしまうんですね。一旦大きな災害の時にあんな高いものを作ったらもう本当にどうしようもない。大きなビルでもそうです。エレベーター止まって電気止まったらどないするのかと、そんなことは答えがないということですね。ですから科学技術はどんなにしてもしてもですね、かえって不安を作っていこうです、東京に大きな地震があったら何十万人死ぬかわからんと、100万人死ぬかもわからんとも言われたりします。田舎はそんなことはないですね、徳島県田舎ばっかりちょっとそんなところで巨大地震が起こってもですね、何百万人も死ねることは絶対にありえないわけです。そういう意味で、科学が発達して技術が発達すればするほどかえって不安や危険を生むと、その点で、この聖書の大きな価値っていうのはですね、これからますますそういうさまざまな意味の困難や難しい問題が起こってもこの経緯は全く変わらない、かえってそういう闇の中で輝いてくるというわけです。この3節も非常に象徴的な内容ですね。すべての廃墟、どんな廃墟であってもそこに慰め、これは安らぎ平安という意味でも用いるわけです。死の園で、こういう最終的な死の園のようにされるっていう、喜びや感謝があるっていう、あるいは命の水の川が流れるっていう黙示録でもそうですね。そういうふうに、他のいかなるものも小説家やら、そういういろんな人がですね、アニメの作家で何がしたってそんな全く根拠のない空想でしかしかないわけですが、こういうふうに聖書の場合ははっきりとこう示してくれるというところですね。この3節、そういう意味では非常に大きな意味を持って私たちに希望があるんだということを示してくれておるわけです。現代の私たちもでもこうですね、そんな困難のことを知らっても、いろいろ心の中廃墟のようになっておっても、そこに本当に神様に立ち返ったならば、神様に導きに従っていくならば、こういうふうにですね、不思議とエーデンの園のように何か潤いが出てくると、そのことをイエス様がヨハネの7の37で言ったように、私を信じる者はその魂の内から命の水があふれ出るんだと、潤されるんだという、それが聖霊の働きだというふうに言われたところがあります。まあ、そういうようなことも予言しているんですね。で、その聖なる霊が与えるほど、確かにさまざまな状況になってもなお喜びや楽しみ、感謝が常に喜べ、常に感謝しようというパウロのことがありますが、それは死なさいと言われてできるものではないけど、死に本当に満たされて、死の霊に満たされたら自然にそのようなことになっていくと、少しずつでもそういうことが与えられると、だからそれを目指しなさいという意味ですね、言われたということです。それから4節で、お方み私の国を聞きなさいと、一節もそうだったですね。私に聞きなさい。人間に聞いたり、人間の作ったさまざまな学問や科学に聞いても、いくら聞いても聞いても、知れば知るほどかえって不安になるぐらいですけども、この神様に聞くとですね、本当に聞いたら、この聖書をまさに聞き取った人が書いてある。このことに近づいていくので、本当に教え、これはトーラーといって、普通は律法と訳される言葉ですが、ここでは教えと書いてあります。教え、本当の真実の教えは神から来るんだと、だから人間ではなくて神様に耳を傾けなさい、この聖書の御言葉を本当に私たちも心してそれを受け入れるということですね。 神様の技っていうのは、またたくまに私の裁きを全ての人の光と輝いてあります。これはですね、私の裁きを全ての人の光と輝かせて、これは普通の人が何も良い時期に読んだら意味不明ではないかと思います。裁きって、あの裁判所でいろんなこと裁かれると、神様が裁くって言ったらなんか怖いようなことですね。あなたの罪こんなのがあって全部見抜いてるんだから、そんなの神様の裁きってのは何で光になるのか。神様の裁くっていうのを知ればすればこれ怖くなるんじゃないかと思うのに、この裁きは前からこれも何とか出てくるために言ってることですが、この言語は日本語の単なる今言った裁きと大きなニュアンスが違うんですね。日本語がこれだと思って、元の部分もこれだと思って、それが大きく違ってくるのは当たり前の話なんですね。これはミヒパートという言葉です。ミヒパートっていうのはですね、その点英語訳はこういう言葉がより豊富なから、より正確に表せるんですね。これはほとんどの英語訳はジャスティス。ジャスティスっていうのは正義という言葉です。ですね。神様の正義を全ての人の光として輝かすということなんです。現在の日本語では。なんで裁きとこの神教訳は訳しているのかと。これは正義の裁き。神様の裁きというのは正義によってすることだから。でこのミシパートは裁くという、神様の裁きという意味にも使うわけです。でこういうところではですね、当然他の外国も言ったように、裁きが光となるなんて不可解なことですね。そうではなくて、神様の正義が全ての光として輝かせられた、このミシパートは公正とか公平とかも訳されたりします。で一番英語訳で多いのはやっぱりジャスティス、正義という言葉ですね。でだからこそ捕虜を受けて、この死、ここら辺になったら全部死なんですね。イザヤ書のこういう人はみんな死なんです。三文じゃなくて、霊的に直接受けたことはこういう詩的な形になることが多くて、イザヤもこれは人類の歴史上最も深い最大級の詩人になったわけです。そしてその後は五節は、これは正義という言葉であります。ほぼ同じことを詩であるから言い換えてるだけなんですね。この正義はセデクということですね。あのメルキセデクとありますね。メルキは王、セデクは正義、正義の王、メルキセデクって出てきたと思います。ヘブル書 で, で。ここの正義は、セデクです。で、私の救いが現れる。私の腕は職務のためを裁くんだと、こういうふうに瞬く間にとかですね、私の正義は近いとかいうふうに、この世の考えやさまざまな評論家や、テレビや新聞に出てくるありとあらゆる評論家や学問って言ったら、本当の正義なんて無限に遠い、そんなものはないとまで言うわけです。そんなものあるはずがないと。ところが聖書の世界になるとですね、それは本当にすぐ近くにあるんだという、そういうふうに昔から一貫して聖書の世界は私たちに告げておるわけですね。近いと分かるのは、啓示を受けたら本当に近いと感じる、あるいは聖霊を受けるほど本当にこういった世界近いんだということですね。時間を超えて感じられるような、そしてその時にはですね、こうして神様の技が現れる時近いんだけど、その時には島々ってあります。諸国の民を裁くし、島々がなんでこんなところに出てくるのか、パレスチナは乾燥地帯ですね。イスラエルの国やユダの国のすぐ地中海の横にはですね、別に島なんてはないわけですが、これはなぜこれが時々島々っていうのが出てくるかっていうと、この地図を見てもらったらですね、後ろの地図で、裏の地図の8番9番 ですね、裏の地図の8番でもいいんですけども、パウロの宣教旅行って書いてあるっていうですね。でそこにですね、イスラエルの方を見たらですね、そこら辺に平坦な海は海岸であって、島なんか大きなキプロス島がはるか向こうにあるだけで、島々なんてないわけなんです。ところがこの当時としてですね、非常に遠い異邦の地と言われたこのギリシャの方、今でいうトルコの沿岸からギリシャの方、エーゲ海、そこにはこの地図には大雑把な地図だけどたくさんの島々があるんですね。だからここで聖書の中でお料理島々って出てくるのは、こういったですね、彼らとしては非常に遥かな遠い土地であったこのギリシャのエーゲ海の付近ですね。例えばたくさん島がある、そうした遥かな遠い方、そういう意味でですね、この島々っていうのが出てくるわけ、パレスチナから遥かに遠いわけですね。ですからこの人たちの昔の言い方で言えば、この西の方の果てに近いようなですね、世界という意味で言ってるわけです、島々で。陸路の方はですね、このイスラエルから右の方、東の陸路に関しては全然ちょっと書いてないですね。これ当時の世界はローマ帝国だったから、地中海沿岸がその世界だったわけです。だからみんなこの西の方へ、西の方へとキリスト教を伝わっていった。東の方には出土言語で全く書いてないわけですね。東のメソポタミア、バビロンだとかインド、ペルシャの方なんて、あるいは黒海の方だとか全く触れられてないわけです。そういうに当時の人の方としては情報が来てなかったという、なかったわけですね。はい、まあ、そういうことで島々というとですね、この通りの人にとってはそういう全世界、遥かな遠い世界の人々まで私に望みを置くと、そして私の腕を待ち望むと、神様の力を待ち望むんだとと言ってるわけです。それに、帰っていくイスラエルのユダのためには大いなる喜びや平安、励ましが与えられるとともにですね、神様の力を望むときには、このように世界の国々も神を待ち望むようになるんだと。これも大きな展望なんですね。そして今度この広がっていった展望、まずイスラエルの国、ユダの国の人、それから世界、それから今度天地に向かってですね、その啓示っていうのが広がっていったのが、6節なんです。天に向かって見上げようと、そして下に広がる大地を見合わせた、その広大無限の天が煙のように消えるだなんていうことは、まあ、そんなことを普通の人は思いもよらないことですね。古代社会にあたっては天は無限に続いているわけだから、そのようにほて、そしてですね、人間がどんなにしても天を動かすことはできなかったわけです。天は独自の法則で動いている。それぞれにそのように永遠の象徴ともいえるような天が煙のように消えて、この大地も衣のように朽ちるなんてことはもう想像もできないようなことを、そんなふうにですね、考えられないようなこの天気不動のものすらもこういうふうに生きていることはあろうともですね、神の救い、神の義、この恵みの義技、これはセダーか、先のセデクと同じ言葉なんです。信教で訳題か恵みの技って書いてあります。本来みんな正義ですから、セダーカーですから、神の救いや神様の正義っていうのは絶えることがない。そのぐらいですね、この聖書における確信というものは非常に強固なものだと、天地がどうなると関係なくあるんだという、こういう確信を一体テレビや評論家の雑誌や、日本で一番しっかりした雑誌は月刊雑誌や柳書店の世界なんだけども、そういうところでもこういう類の希望やら確信は一切言われていないことです。その点がですね、聖書は何か非常に人間を引きつけます。何千年経ってもですね、永遠にこのそういうものを深く 考える、この世の矛盾、この世の問題と本当に、思い知らされた人がたどり着くところはこの聖書の強固な確信なんですね。洞察と敬意、どんなことがあっても神様の救い、正義は永遠だと。たとえ核戦争が起これば地球は中のが起こる、こんなことまで言っているわけです。大地は衣のように服って腐ってしまう、そこまで神の永遠性というものをはっきり示されていた。私たちはそれをただ信じたらいいわけですね。そのことを信じたくない人はですね、不安の中に当然置かれるということになるわけです。私たちはそれを選ぶことができるということなんですね。で、神を信じるというのはこういうことを信じるということにつながるわけです。はい、それでは今日のところはそこまでにしておきます。